使徒言行録25章13節から27節。数日たってアグリッパ王とベルニケがフェストゥスに敬意を表するためにカイサリアに来た。彼らが幾日もそこに滞在していたので、フェストゥスはパウロの剣を王に持ち出していった。ここにフェリックスが囚人として残していった男がいます。私がエルサレムに行った時に、祭司長たちやユダヤ人の長老たちがこの男を訴え出て有罪の判決を下すように要求したのです。私は彼らに答えました。被告が告発されたことについて、原告の面前で弁明する機会も与えられず、引き渡されるのはローマ人の慣習ではないと。それで彼らが連れ立って当地へ来ましたから、私はすぐにその翌日裁判の席に着き、その男を出廷させるように命令しました。告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予想していたような罪状は何一つ指摘できませんでした。パウロと言い争っている問題は、彼ら自身の宗教に関することと、死んでしまったイエスとかいうもののことです。このイエスが生きているとパウロは主張しているのです。私はこれらのことの調査の方法がわからなかったので、エルサレムへ行き、そこでこれらの件に関して裁判を受けたくはないかと言いました。しかしパウロは皇帝陛下の判決を受けるときまでここに留めておいてほしいと願い出ましたので、皇帝のもとに護送するまで彼を留めておくように命令しました。そこでアグリッパがフェストゥスに、私もその男の言うことを聞いてみたいと思いますと言うと、フェストゥスは明日お聞きになれますと言った。翌日アグリッパとベルニケが清掃して到着し、千人隊長や町の主だった人々と共に謁見室に入ると、フェストゥスの命令でパウロが引き出された。そこでフェストゥスは言った。アグリッパ王、並びに列席の諸君、この男をご覧なさい。ユダヤ人がこぞってもう生かしておくべきではないと叫び、エルサレムでもこの地でも私に訴え出ているのはこの男のことです。しかし彼が死罪に相当するようなことは何もしていないということが私にはわかりました。ところがこの者自身が皇帝陛下に上訴したので護送することに決定しました。しかしこの者について確実なことは何も陛下に書き送ることができません。そこで諸君の前に、特にアグリッパ王、帰化の前に彼を引き出しました。よく取り調べてから何か書き送るようにしたいのです。囚人を護送するのにその罪状を示さないのは理に合わないと私には思われるからです。おはようございます。3月も今日と明日を残すのみとなりました。日本の社会では4月から新年度が始まります。ですからこの時期は一般に年度末ということになります。明日の朝刊には、神奈川県の教職員の先生たちの移動状況が織り込まれるはずです。私は毎年、子どもたちの担任だった先生が移動していないかどうか、織り込みを丁寧に見ています。私の息子も神奈川県の教員をしていますので、移動があれば今後はそこに乗ることになります。小さい字を読むのは辛くなってきているのですけれども、これからも関心を持って見ていくことになりそうです。一般に人事の移動では自分の意向が必ずしも反映されるわけではありません。心ならずも移動しなければならない場合もあるでしょう。私もかつて家族が大阪に転勤となり、それから7年間大阪に住みました。大阪への移動は本当に突然のことで、驚きながら転居したことを今も覚えています。その時に私たちの生活は私たち自身で決めることができる部分もあるけれども、私たちの手の届かない部分からも大きく影響を受けるのだと思わされました。自分の意思の及ばないところで決められたことが自分の進路や生活を変えていくことは皆さんも大なり小なり経験されておられると思います。今日まで使徒たちの歩みを見てきましたが、人たちにとってもそれは同じでした。パウロ自身も身の振り方を周囲の状況に任せなければならない場面が出てきています。先ほどお読みした聖書にはパウロの行動や言動は一つも出てきていません。ここに記されているのは王と総督のやりとりです。今日は二人のやりとりを中心に皆さんと共に見ていきたいと思います。 先月の祈祷会では、パウロが皇帝に上訴する決断をしたこと、そしてエルサレムの法廷に戻るのではなく、皇帝の前で裁判を受けたいと新しい総督フェストゥスに訴えた様子を見ました。パウロはローマの市民でしたから、上訴する権利を持っていました。総督フェストゥスは法廷に居合わせた陪審員たちと協議をして上訴を認めました。パウロはカイサリアを離れて皇帝のいるローマに送られることが決定されました。その数日後のことです。新しい総督フェストゥスに敬意を表すためにアグリッパ王とベルニケがカイサリアにやってきました。このアグリッパ王とはヘロデ・アグリッパ2世のことです。12章において民に自分を神のように扱わせ、天使に打ち倒されて急死したヘロデ王の息子にあたります。そしてヘロデ大王のひ孫にあたります。ローマ帝国によってアグリッパ2世はパレスチナの北東地域に多くの領地を与えられていました。紀元53年に王の称号を受けた後、エルサレムの神殿にある宝物の保管人となり、大祭司を指名する権利も持ちました。彼はこの地域を王として支配していました。けれども実際には領主のような立場でした。しかしアグリッパは総督に面会できるような重要な領主でもありました。アグリッパと共にやってきたベルニケはアグリッパの妻ではなく妹でした。ベルニケの夫はベルニケの叔父にあたる人物でしたけれども、この時すでに亡くなっていました。ベルニケは夫の死後、兄のアグリッパと生活をしていましたが、この関係が普通の兄と妹の関係のようには見えなかったために、噂の的になっていたようです。後にベルニケは再婚をしますけれども、その後はまた皇帝の愛人に収まったと仲介書にはありました。アグリッパ王と妹のベルニケが総督に就任して間もないフェストゥスを訪問してきました。いくらアグリッパが総督に対面できる重要な立場にあるとはいえ、帝国の総督とパレスチナの一領主では立場が違います。二人の訪問はローマ帝国から送られてきたフェストゥスとの関係を大切にする姿勢の表れでした。彼らはすぐに帰途に着かず、何日もカイサリアに滞在しました。フェストゥスは領地に戻ろうとしない二人に対してパウロのことを話題に挙げました。フェリクスが囚人として残していった男と紹介しています。前の総督が事態を解決しないまま立ち去ってしまったことを伝えています。残していったと一言で言われていますが、パウロの立場から言うならば、残されたままで2年間も留め置かれていたことになります。フェストゥスが着任して3日目にエルサレムに出向いた折に、祭司長たちやユダヤ人たちがパウロを有罪にするようにと働きかけてきたことを総督はアグリッパに伝えました。けれども彼らに訴えられても、総督はローマ式のやり方を貫いたことも添えています。被告が告発されたことについて原告の面前で弁明する機会も与えられず、引き渡されるのはローマ人の慣習ではない。弁明する機会も与えずに有罪として引き渡すことをローマはしないとフェストゥスは明言しました。総督がローマ式のやり方にのっとってことを進めてくれたことは、パウロにとって幸いなことだったでしょう。もしそうでなければ、パウロは殺されていたかもしれません。言い分が認められなかった祭司長たちは、ユダヤ人の長老たちと共にカイサリアにやってきて法廷に臨みました。しかし結果は、彼について私が予想していたような罪状は何一つ指摘できませんでしたと総督に言わしめるようなものでした。ユダヤ人たちは散々訴え、2年以上にわたってパウロを亡き者にしようとした執念を持っていましたが、何一つ指摘できなかったと総督に判断されて終わったのでした。けれども判断を下した総督にもわからないことが2つありました。それは彼らの宗教に関することと、死んでしまったイエスとかいうもののことです。宗教に関することは、神殿を汚したということでしょう。もともとパウロが捕まえられたのは、 エルサレムの神殿に異邦人を連れ込んだという疑いが理由でした。アグリッパはエルサレム神殿の宝物保管人で大祭司を指名する権利も持っているユダヤ教の人間です。しかも宗教的に高い立場についています。パウロとユダヤ人たちとの言い争いの中で宗教に関することについてアグリッパはそれなりの考えを持っているかもしれないという期待がフェストゥスにはあったかもしれません。ですから宗教に関する問題についてフェストゥスが最重要視していたとは思えません。フェストゥスが最も問題にしたかったのは死んでしまったイエスとかいうものについてでした。このイエスが生きているとパウロは主張しているのですと総督は話しました。この言葉を読んだだけで信仰のないフェストゥスは難しい問題に直面していることが手に取るようにわかります。死んでしまったイエスが生きている。もしも皆さんに信仰がなかったとして、フェストゥスのように死んだ人間が生きていると聞かされたらどう思うでしょうか。死んでいたと思われたけれども、実はどこかで生きていたことがわかったということくらいしか思いつかないのではないかと思います。私は最近、新学校の授業の課題で、英語文献を日本語に直すことに取り組みました。新約聖書についての神学的な著作でした。初版が出たのはもう随分前のことですが、未だに日本語には直されていない本です。私は英語が得意ではありませんので、4ヶ月くらいかけてコツコツ訳していきました。私が担当した章のテーマは、救いの新しい時代というものでした。訳している途中で嫌になって、何度英語の得意な人に助けてもらいたいと思ったかわかりません。私の身近に外資系の企業で働いている人がいますので、もうよほど彼女に頼もうかと思ったのですが、やめました。課題は自分でしなければ意味がないという理由だけではなくて、英語ができることと神学的な英語文献を理解して正しい日本語に置き換えることはまた違うだろうと思ったからです。例えば、天の国は力ずくで襲われているという英文を見て日本語に直せたとしても、聖書を知らなければ意味がわからないことでしょう。実際、クラスメートは自分で翻訳した後に英語が得意な弟さんに間違いがあるかどうか見てもらったそうですが、聖書を知らない弟さんは英語、日本語と見ても何のことだかさっぱりわからなかったと言ったそうです。死んだイエスが生きている。このことは信仰がない総督には全く見当がつかなかったことでした。しかもパウロはそのことを一貫して主張してきました。ここでの主張するという言葉は、信念に基づいて断言するという意味の言葉が当てられています。パウロは確信を持って、イエスは今も生きていると言いました。ダマスコの途上で、生きておられるキリストの言葉を聞いて、改心したパウロです。ですからそのように主張することは不思議ではありませんが、総督の方は、そのようなことを聞かされても、途方に暮れるだけでした。死んだイエスが生きているという問題について、総督は真実を調査する方法さえわかりませんでした。調査する代わりにパウロにエルサレムに戻って裁判を受けてはどうかという提案をしました。パウロの答えがノーであったことは先月見ました。皇帝に上訴し、移送されるまでの間はカイサリアに留まることをパウロは選びました。総督もパウロの要望を認めて裁判が終わっても彼を拘留したまま今に至っています。総督の話に耳を傾けてきたアグリッパはパウロについて関心を抱きました。そしてパウロの言うことを聞いてみたいと言い始めました。フェストゥスは翌日にパウロに会わせることを約束してくれました。人々が謁見室に集いました。謁見室は儀式的で正式な場でした。アグリッパ王と妹は華やかに装って到着しました。そしてローマの兵隊、町の人々と共にそこに入りました。そのような彼らの前にパウロは引き出されてきました。引き出されてきた未決宗のパウロと着飾っている地位ある人々。謁見室にはこの世の見方で見るならば、 上流社会の人たちと力のないパウロ、そのように地位に大きな隔たりなる人々が揃いました。パウロはまだ口を開く機会を与えられません。まずフェストゥスが謁見室に並ぶ要人たちにパウロについて説明を始めました。パウロのことを全ユダヤ人から死に値する罪で告発を受けている男と説明しています。しかし彼らの言葉を裏付けるような証拠は認められなかったとも付け加えました。それならばパウロのことをこれ以上交流しなくても良いではないかと私などは思ってしまいますけれども、総督は続けます。この者自身が皇帝陛下に上訴したので護送することに決定しました。未だにパウロを交流している理由は、この先ローマへの護送があるからだという理由が含まれています。けれども護送するにあたって皇帝に対してパウロがどのような罪で裁判にかけられ、そしてローマの法廷にまで送られてきたのか、書き記す材料を見つけることができずにいたフェストゥスは、アグリッパ王もいるこの場で再びパウロを取り調べようとしたのでした。当たり前ですけれども、囚人は罪があるから囚人なわけです。罪がなければ囚人とはなりません。皇帝の前で裁判を受けさせるためには、被告として罪状、つまり告訴の理由、それを挙げなければならないのに、それができなかった総督でした。けれども、護送する以上はそれらを示さなければ理に合わないと総督は考えていました。そのような理由から、アグリッパの来訪とアグリッパがパウロに示した関心は、迷えるフェストゥスにとって渡りに船とも言うべき機会でした。パウロについての調査を総督はアグリッパに助けてもらいたいと思っているようにも映ります。先ほども言った通り、アグリッパは宗教的に相当の地位にいました。この後、パウロはアグリッパ王とベルニケの前で弁明する機会を与えられていきます。王と総督、言うまでもなく、この世の権威者です。政治を動かし、人を動かすことができる地位を持っています。そして、引き出されてきたパウロは、2年近くも拘留されていた哀れな囚われ人です。パウロの命運を握っているのは、ここに謁見室にいる人々です。けれども私たちは、本当にこの場を支配しているのは、王でも総督でもないことを知っています。哀れに見える囚人パウロは、復活のキリストから力をいただいています。一方、王や総督には一時的な過ぎ去る権力しかありません。パウロを守り続け、ローマに行くように促し、導いておられる方がこの場におられる。そのことを見ることができる幸いは、キリストを信じる者に与えられている恵みです。死んだイエスが今も生きているというパウロの主張に、心からアーメンと言える私たちは、先日のイースターで主のよみがえりをお祝いいたしました。パウロが主張した時から今に至るまでキリストは生きておられます。私たちの事柄が外面的な要因によって決められたとしても、それらに左右されることのない復活のキリストが共にいてくださることは、私にとっても心の支えです。これまで水曜日の祈祷会は、関先生が詩編、平先生が出エジプト記、そして私が使徒言行録を取り上げてきました。今日でそれらはすべて一区切りとなります。三人で担当してきた祈祷会は今月で終わり、来月からは和田先生が祈祷会を担当してくださることになりました。先ほどお聞きしましたところ、出エジプト記を初めから説教してくださるそうです。パウロがローマに到着するところまで見届けられなかったことは少し心残りですけれども、ここで終わりということも神様によって決められたことですから、4月からの新しい祈祷会に期待をします。皆さんもどのようなところに行っても共にいてくださる復活のイエス様を信じ、そして証しをしていきましょう。新しい歩みを主に期待します。お祈りをいたします。